最後は図書館からのお知らせです。このコーナーは草津音訳グループさざ波の皆様が制作した音源となります。
こんにちは、草津音訳グループさざ波の横江純子です。今月は近江を愛した先人たちの言葉、人生の四季と向き合うヒント、新しく入った本の紹介、行事案内、そして移動図書館若草号の巡回日程をお知らせします。はじめに近江を愛した先人たちの言葉から、殿村義太郎近江商人をお届けします。殿村義太郎近江商人、今日なしうべきことは明日に延ばすことなかれ。五箇荘村近藤、現滋賀県東近江市五箇荘近藤町出身の近江商人殿村義太郎家の進言の一節です。義太郎は殿村右平家から分家した呉服木綿問屋であり、第一回芥川龍之介賞候補となった草いかだ、いかだ、花いかだのいかだ三部作で知られる古国の作家殿村茂は義太郎の三男です。どのように優れた人であっても、一日に処理できる能力にはおのずと限界があります。誰しも明日できるという保証は一切ありませんが、能力の限界を超えたことを手を抜かずにやろうとすれば、明日できることは明日やると優先順位の高いものから片付けていくしかないでしょう。ただし今日できることを明日に伸ばしていれば、明日は他の用事や予期しなかった病、災害に見舞われできなくなることがあります。そうした状況が続けば、おのずと容易にできたものまでが永遠にできなくなります。今日できることを明日に回さなければ、人生においてどれほど得をするか分かりません。少なくとも今日成し得るべきこと、それが緊急時であればなおさらのこと、食事や睡眠を割いてでもその日のうちに片付ける習慣を身につけることが大切になってくると言えます。思い立ったが吉日ということわざもあります。アメリカの政治家で外交官、著述家、あるいは物理、気象学者でもあったベンジャミン・フランクリンも、今日できることは明日に延ばすな、いつかという言葉は失敗する、今という言葉で考えれば成功すると語っています。次に今月新しく入った本を7冊紹介します。1、阿部信人著のあなたはこうして嘘をつく。社会生活に嘘はつきもの、あなたも私も嘘をつく。人はなぜ嘘をつくのか、嘘を見抜く方法はあるのか、嘘をつくとき脳では何が起きているのか、人は元来嘘つきなのか正直なのか、心理学と神経科学の最新知見から見えてきた嘘に関する本当の話。2、野原陽子監修のハラスメント大全。現代社会においてハラスメントに関する知識は必須だが、日常生活の中でどのような言動がハラスメントになるのかは分かりにくいもの。そこで本書は今時のハラスメントをポップなイラストで徹底解説する。どんなハラスメントがあり、ハラスメントとならないためにはどのようにすればいいのか、気になるところをまとめて紹介する。3、郡和則著のニュートリノと重力波のことが一冊で丸ごとわかる。誕生時の宇宙の姿とは、なぜニュートリノ振動が画期的なのか、見えなかった宇宙をこじ開ける重力波天文学とは何か、ニュートリノと重力波の解説を通して宇宙誕生の謎の解明の現状に迫る。4、青野慶著の書店員と2つの罪。書店員の正和はある朝、 届いた積み荷の中に少年犯罪者の告白本があるのを知って驚く。女子中学生が惨殺されたその事件は正和の同級生が起こしたものだった。その本を読んだ正和はある違和感を覚える。5. 尾崎世界館著の面影。小学校でも友達を作れず居場所のない少女は母の勤めるマッサージ店の片隅で息を潜めている。お客さんを治しているお母さんは日に日に苦しそうになっていく。第164回芥川賞候補作。6. 遠田純子著の紅蓮の雪。双子の姉の死の真相を探るため大衆演劇の世界に身を投じた伊吹。そこで知ったのは一座に秘められた禁断の真実だった。血脈に刻まれた因果の物語、人間の最果てと再生を描いた問題作。7. レイチェル・クシュナー著の終身刑の女。貧困な家庭に生まれドラッグや万引きを繰り返したロミー。ストーカーを殺した罪で逮捕され幼き息子を残したまま一生塀の外に出られない身となった。ロミーは絶望の果てに最愛の息子に会うため脱獄を企てる。次に草津市立図書館で制作した視覚障害者向けの点字図書と拡大写本を紹介します。1. 点字図書。中野みどり著の本日東京ロマンチカ全4巻。映画と本と世の中の話が満載の痛快コラム集。江戸文化の地層の上に築かれた町でありながら高層ビル群が織りなす夜景や日々の暮らしの場でもある東京。そうした東京が持つ多層性の中にそれまで気づかなかったロマンチックな部分を発見する。 2. 拡大写本。有川博著の植物図鑑各巻全4巻。さやかはある日マンションの前で行き倒れていた五木と名乗る青年を家に招き入れる。彼は家事万能で重度の植物オタクだった。週末ごとにご近所で植物を探しては調理する風変わりな同棲生活が始まった。とびきりおいしい道草恋愛小説。次に草津市立図書館で制作した録音図書を4冊紹介します。 1. 武田花著の猫のお化けは怖くない。愛病雲がなくなった。雲のことを思い出すうちに記憶は現在と過去を自由に行き来する。人間のお化けは怖いけれど猫のお化けは怖くないからしょっちゅう出てきてもらいたい。伸びやかな文章で綴るフォトエッセイ集。 2. 山本養老著の猫は神様の贈り物エッセイ編。孤高を愛する人と猫のための少しくせ者な猫にまつわる編集。森真理、谷崎潤一郎、小松左京などの個性派作家たちが描く一癖も二癖もある猫とそれを取り巻く少し天の弱な人間たち。読後はまるで心の深部を猫の舌でざらりと舐められたようなキリッと不思議な味わい。3. 小谷京介著の野麦峠殺人事件。ワイドショーのリポーター連城は人気女優の記者会見へと出かけた。彼女は未婚の母であり子供と一緒に暮らすことを決意したと発表する。しかしその女優が失踪した。後に野麦峠の麓の実家で首をつって死んでいるのが発見された。連城は警視庁の捜査係とともに不可解な死の真相を解明していく長編推理小説。 4. 阿川佐和子著のパッチリ朝ごはん。その日の体調や気分を決定づける朝ごはん。あの人はどんな朝ごはんを食べているの？ 吉本バナナ、阿川佐和子、佐野陽子、書き手の暮らしぶりが透けて見える朝ごはんエッセイ35編を収録。その他、今回紹介していない本や草津の図書館にない資料でも他の図書館からお借りしてお届けすることができます。ご希望のものがありましたらご連絡ください。次に来月5月の図書館の行事を案内します。絵本の広場は広場で絵本を自由に読んでもらえます。図書館本館で1日土曜日の午後2時からです。お話の時間は絵本の読み聞かせや紙芝居などをします。図書館本館では8日土曜日の午後2時半からです。南草津図書館では22日土曜日の午前11時半からです。お話し会は大型絵本やお話などをします。図書館本館では8日土曜日の午前11時半からです。南草津図書館では22日土曜日の午後2時半からです。赤ちゃん向け木曜お話の時間は図書館本館で13日木曜日の午前11時から、南草津図書館では27日木曜日の午前11時からです。図書館の行事は新型コロナウイルス感染症拡大防止のため中止となる場合があります。すべて事前申し込み制ですので、詳しくは図書館までお尋ねください。最後に来月2021年5月の移動図書館若草号の巡回日程をお知らせします。矢橋町矢橋双葉子ども園前、鳩ヶ森吉池児童遊園、南笠東三丁目東南笠児童公園には来月6日の木曜日、時は子ども園品町品会館笠縫まちづくりセンターには来月7日の金曜日、笠山六丁目琵琶湖レストタウン桜ヶ丘会館玄関前スロープ志津南まちづくりセンター、野地小野山児童遊園には来月13日の木曜日、 JA 時和支店品中町品中町自治会館河原町河原天神会館には来月14日の金曜日、橋岡町第三保育所前フレンドマート志津東草津店王子まちづくりセンターには来月15日の木曜日、卸下町中央広場時は東総合センター笠縫小学校には来月21日の金曜日、 JA 志津支店万馬町万馬町会館追分南六丁目輝きの丘町内会館には来月27日の木曜日、 JA 山田支店北山田北山田会館渋川福福センターには来月28日の金曜日に巡回します。なお巡回日程およびステーションは変更になる場合もあります。また前もって連絡をいただければ展示の本や録音図書を持っていきますので、お気軽にご利用ください。図書館の電話番号は 565-1818 です。